野坊主ののんべんだらじお。
イエイ。
さて始まりましたのんべんだらじお。この番組は野望を胸に秘めつつ日々を送る昭和生まれの3人組がのんべんだらりと雑談する番組です。メンバーは
めぐです。
まみです。
あきです。
この3人でお届けしていきます。
はい、今日はですね、好きな映画、第3弾お送りしたいと思います。パフパフパフパフ。まあなんぼでも喋れるけどね、
まあね、
そうね、
とりあえず3回目を
やろう。
3回目。
はい、じゃあ今回もおすすめ映画を紹介してください、
はい、
誰からいきましょうか。
じゃあトップバッターいきます。
はい、
ライフっていう映画、知っているかな。ベン・スティラーさん監督主演。
聞いたことあるかも私。
見てもらったかな。
見てない。綺麗な映画じゃないの。
綺麗な結構綺麗な映画で、旅物かな。なんかベン・スティラーが、雑誌のライフっていう写真雑誌がアメリカのあって、そこに勤めてるんだけど、なんか廃刊になるみたいな感じ で、で最終号の表紙に、いい写真を載せたいからっていうので、すごい冒険家かつ写真家のショーン・ペンが演じてる人がいて、その人に写真を最終号のお願いしてたんだけど、写真のネガが送られてきて、でこの何枚目のやつって言われるんだけど、それだけがなくて、ないやんってなって、それどうしようみたいな。で、ショーン・ペンは今外国で撮影してるって言うから、その人に会いに行って、その何枚に20何枚目のやつをもらいに行かなくちゃみたいな映画なんだけど、なんか北極圏のグリーンランドとか、アイスランドとかも飛んで、
過酷
そう会えなくて、なんかそこにいたんだけどみたいな、ちょっとすれ違って会えなくてみたいな、でなんか雪氷取りに行ってるよみたいなの聞いて、なんかアフガニスタンだかどっかの山岳地帯みたいなとこにも飛んで、
雪氷
会いに行くみたいな話なんだけど、なんか旅行してる気持ちにもなれるし、なんかこう冒険しようみたいな、ライフがそういうスローガンみたいなのがあって、それをなんか地で行くみたいな話で、でなんかね途中でねデビッド・ボーイのスペース・オーディティ、メイジャー・トム応答せよみたいな曲あるじゃん、あれが流れるんだけど、なんかすごいそれも良くて、いい映画、
なんかいいよって聞
い、映像も綺麗、なんかこの映像綺麗なのね、なんかあのパイの冒険なんだっけ、
このパイね、
そう
なんていうの、数学の、
パイ、
あの映画を撮ったチーム、スタッフが一緒らしくて、あの映画も好きだったんだけど、
なんかあきちゃんが言ってたのは覚えてる。
ライフは、それは実は、
実話ではないと思う。
いつぐらいの映画に、10年ぐらい前、
2013年、
10年ぐらい前、
20年ぐらい前だね。
へえ、それも見てみたい。
ベン・スティラーとかジム・キャリーとか結構好き。
あ、ジム・キャリー出てあるの？
いや、ジム・キャリー出てないんだけどなんか似てる、ちょっとコメディ系、
そうだね。
で、鼻の下がちょっと長めで、うん、目がちょっと近めで、うん、ちょっとなんか、え、ジム・キャリー、あ、ベン・スティラーみたいな。
へえ、ベン・スティラーがちょっと分かれ
へん。ライフ見てないな。
私も
知らんかったわ。
ライフ見てほしい。
うん、そう、旅系いいよね。
旅系いいな。
旅系いいよね。
うん、パッとでも旅系。
旅系、あの、なんだっけ、あの、男の人2人がイギリスの湖水地方に行く映画も好きだったよ。
なんかね、
地方か
とかイタリアに行く
やつ、何やったっけ、
何やったかな、それ
知ってるかな。
なんかシリーズで2本ぐらいあった
の
な。
そうそう、あるイギリス映画かな。
うん、
イギリスの
俳
優さん
が出てる
っていう役で、うん、なんか友達と2人で
俳優同士、
俳優同士だった気がする
。な
んか車で、
車で
行くやつ、それも面白い。うん、なんかイギリスンジョークっていう。
イギリスン
ジョークを
アメリカの。
イギリスンジョークを。二人がすごいやって、なんかモノマネとか永遠二人でやって
る。音楽とかもあの、
うん、
何カーラジオじゃないの、
あ、そうそう、なんかアラニス・モリセとかがあったりして、
運転しながら、
楽し
そう。それは見た。
それも面白い。
なったかな、タイトル忘れたけど、
ちょっと調べとくわ。
うん、なるほど、
なるほど。
めぐちゃん
は、はい、ちょっとあの私もあれなんですよね、その旅っていう旅でもないんか、あれ、あのアッバス・キアロスタミさんの友達のうち
は、あ、かぶった、
かぶった、
かぶった、
ここに来ての初かぶり、
ここに来てのかぶり、
そう、あのジグザグ道三部作の一作目ね、
あ、
そう、人生はジグザグだよ、しゃべろうしゃべろう、これはもうな、喋りたいわ。
好き好き。
あの小学生がさ、
超かわいい。
かわいいな、
ね。全然会えない。
すっごいハラハラするよね。
ね、
あの最初に先生にさ、
怒られて
な、お友達がさ、あのメモかなんかに宿題やってきて、今度ノートに書かなかったらお前は退学だって言われて。やのに
ノート持
って、そう、ノート、友達のノートまで一緒に持って帰ってきちゃって。で、あ、これを返しに行かなければってなんでな、
うん、すごい大ピンチだよ、
大ピンチだな。
ほんで、すんなり家知らんけどこう行けるかと思ったら、
うん、
友達の家に行けるかと思ったら、なんか途中でおじいちゃんにさ、タバコ買いに行けとかさ、
タバコを買いに行って行きなさい
そう、
だんだん夜になっていく
んだよね。もうなんかあそこのさ、どんどん暗くなってさ、影が長くなってさ、どうしようみたいな、
で行ったらなんか、
うん、
なんかいい加減なこと言われてな、
うん、そう、で結局なんか全然違う人の家やってさ、
そう、全然違う人の家に行っちゃって
もうどうなんのこの映画みたいな。
めちゃめちゃ好き、
うん、
あれは最後がいいよね、
最後いいよね、
うん、
あの押し花のやつ、
そうそう、うん、挟んであった、
そうそうなのよ、アッバス・キアロスタミ、
いいいい、好き好き。
でね、アッバス・キアロスタミは、
うん、
ちゃんとプライアマプラに入ってるみたい、
あ、見れるんやな、
う
ん、
そうなんだ、
うん、
見れるね、
これ持っててんけど、
うん、
ね、ビデ、え、何でも持ってて、 DVD、 もしかしたらレーザーディスク
の
時代かもしれへん、
うん
うん、
そうやな、時代的には、
時代的に
1987年、うん、
やもんね、そう、レーザーディスク、
なんかね、ちょっと調べたら、
うん、
イランの、 その革命の後で、
うん、
まだ言論統制が敷かれてて、
うん、
だから自由にその映画で自由なことを言えなかったから、
うん、
あえてその子役の話にし、
子供の話にして、
うん、 ちょっとあの検閲逃れっていうかさ、
うん、
引っかからへんようにして作ったんやって。
もうあれも色綺麗しな、あの、
うん、
お家が水色の壁の色とかめちゃくちゃ綺麗。
そうで三部作やから、
オリーブのやつと
林を抜けてやったっけ、
うんう
ん、あれが3作目かな。
2つ目は何だった、
あの
人生、自身の人生は続くが3部目ちゃう、うん、
あそっか、
うん、
全部良かった。の、うん、
そう、あのバスキ
はそうそう、友達のうちはどこがほぼ素人さんばっかりの役者さんで、で大地震があってで、うん、その地震でみんながどうなったかなって心配して、
うん、あのそして人生は続くが、いやじゃやっぱり2部か、
か、うん、多分
2部目か、うん、
であの探しに行きはる話、
うーん、
そう、あのジグザグ道がすごい綺麗よね、
この、
ね、ほんまにジグザグ、
ジグザグ道がね、そこをこう遠いとこから移してこうね行くやつが、
なんか全然エンタメとかはないけど、
うん、
こう、あ、人生ってしんどいこともあるけど美しいなみたいな、
うん、美しい、
うん、
そして私のチョイスの中で唯一ちゃんとした話のありそうな映画が
ストーリー
かぶったわ。
そっか、
かぶりました。いやでも友達のうちはどこはやっぱ外されへんな、
うん、
思いまして。
いい映画ですよね。
そうですね、
いい映画、いい映画、あれも見た、もうバスキアロスタルもなくなったよね、
うん、
そうなんや、思いつつ、
あ、ちなみにさっき言ってたイギリスの男の人2人で旅、
うん、
車で旅する、ミニ、
ミニになって
そう旅するやつはさ、
うん、
イタリアに行くやつがさ、
うん、
イタリアは呼んでいるっていうタイトルでねで第一作目の多分湖水地方に行ったやつがさ、
うん、
スティーブとロブのグルメトリップっていう誰が見んねんみたいな
タイトル、すごいな、
しょうもなさそうなタイトルで
グルメトリック。
グルメトリック。
なんかイタリア
の。そんなタイトルやったっけ？
後にさ、なんかスペインは呼んでいるっていうのもあるけど、これは見てないけど。誰が見んねんタイトルシリーズ。でも中身結構面白いのに。
面白かった。
もったいない。
探してみよう。
レストランとか行ってな。
そうそう。男二人でね。
あの、
そう。
そこのホテルのレストランとか、その町の、
うん、
レストランに行ったりすねんな、
うん、
確かそんな、え、そんなタイトルやっぱ、
そう見たもう一本はね、
うん、
フロリダプロジェクトっていう映画、これは2017年のアメリカの映画なんだけど、
うん、
結構一番私が選んだ中でらしい、
うん
うん、なんかね、あんま有名な人は出てなくて、
うん、
ウィレム・デフォーっていう、
うん、
かん、あの俳優さんだけ有名な人が出てるんだけど、
うん、
なんかあのフロリダのディズニーがあるディズニーワールド、ディズニーランド、大きいやつが、
うん
うん、あるところの近くに、
うん、
なんかすごい低所得者が住むモーテルみたいのがいっぱいあって、
うん、
そこに住んでる、
うん、
シングルマザーと子供の話なんだけど、
うん
うん、私めちゃくちゃすごい好きで、
うん、
なんか好きだったんだけど、これをなんかネットとかで調べてたら、
うん、
なんかもう胸クソが悪いとか、なんかすごい、
うん、
賛否両論、
そう、なんかすごい好きっていう人と、うん、もうなんかめっちゃ嫌いっていう人と分かれる感じだった、
うん、
嫌いっていう人もすごい多かった、
うん
うん、 なんかいいところはもう娘のムーニーちゃんっていう女の子がすんごい可愛くて、しかも演技がめっちゃ自然でうまい、でお母さんはちょっとなんか入れ墨めっちゃ入ったなんか露出度高めの、髪もなんかピンクとか緑とかに染めてるみたいな若いお母さんで、ちょっとなんかビッチな感じ、なんだけど、なんかお母さんはお母さんなりにちゃんと子供のことは愛してるし、すごい好きなんだけど、なんかお金がなくて、いろいろその生活のためにやってることが、結局ちょっと子供に対して虐待じゃないけどみたいな、全然殴ったりそういうこと、なんかご飯あげなかったりとかそんなんはしてないんだけど、なんかどうなのみたいな、
生活環境的に
環境的にそう良くないみたいな感じで児童保護の人が来たりとかしちゃう。だけどそんな中でもなんか子供はめっちゃなんか毎日お友達と遊んだり、なんか楽しくてみたいな、そういう映画。でもさ、ムーニーちゃん可愛いのと、あと色がすごい綺麗、カリフォルニアじゃないフロリダの景色がめっちゃ綺麗です。
フロリダプロジェクト、
プロジェクト、
フロリダプロジェクトっていうフロリダ計画、
まあだから多分なんか、そういうあの生活保護的ななんかが多分プロジェクトあるんだけど、それにも入れない、なんか最低限のなんか貧困みたいな、
でまたそんな夢の国の、
そう、それで夢の国が近くにあるっていう皮肉みたいな、
そうやね、
なかなか皮肉たっぷりやな。
なんていう監督？
ショーン・ベイカーっていう監督なんだけど、
それ以外は別に知らない。
それ以外ね、レッドロケットっていう映画をこの後に撮ってて、それはね、
見た、
それね、一人で見に行ったんだけど、映画館に、
見に行って言ってたな、最近、割と最近、
割と最近かな、去年とかぐらいかな、それもまあまあまあ良かったよ、でもこっちが好きかな、
なるほど、プロリダ、プロリダじゃないわ、フロリダプロジェクト
そう、フロリダプロジェクトね、
ひっくり返っちゃった、
はい、
なるほど、じゃあメグは、
はい、私あのアジア映画を1本入れたいなと思いまして、
思いましてな
あのアンドリュー・ラウさんの、デイジーっていう映画、
知らない
ね、私もこれ ね、あの友達がすごいいいよって言って貸してくれたんよ、DVD を。で、あんまり知らんくって、その韓国の人とか、その香港の人とかを。
映画。
で、そのお友達は韓国映画が好きやったんかな、ドラマとかが好きで。で、見てんけど、あのチョン・ジヒョンさんっていう猟奇的な彼女っていう結構有名なやつ、
なんか話題になったね、
に出てる人、綺麗な人、
で
映画はあのオランダのアムステルダムやったかな、が舞台で、なんかすごいヨーロッパチックなこう舞台、
そうなんだよ、
そう、でも出てるのがアジアの人やねんけど、そこでなんかね、画家の卵やねん、その女の人が、でだいぶ前っていうか前に命を助けられた人、男の人がいるんやけど、なんかその人の身バレはしてないんかな、男の人の、で、まあ、ずっと気になってるわけよ、あの助けてもらったから、で そういう過去がありつつオランダで画家目指して一生懸命やってんねんけど、うん、その子が働いてる何とかな画廊かなんかに謎のプレゼント毎回そのデイジーを送ってくれる人がいて、
うん、紫のバラの
人、そうそうそんな感じ、うん、そんな感じで
可愛いや、
そう、そのデイジー送ってくれる人が、うん、その過去に助けてくれた人ちゃうかって思ってはんね、うん、女性は、
うんうん、
やれんけど、二人男の人が出てきて、うん、で一人は、暗殺者やね、
うん、
え
9やろ9で、もう一人がインターポールの人やね、
9
ほんでな、そう、その3人が絡むねんけど、
絡む、
そう、誤解があって、その女の人が、いや、この人デイジーの君やんって思ったんは、うん、インターポールの人やってんな、うん、でもちゃうねん、実はちゃうねん、
実はちゃうの、
実はちゃうねん、でも、うん、なんかそういうすれ違いすれ違いすれ違いみたいなのが続いていって、うん、話が終わんねんけど、
終わんねんや、
そう、うん、そう、何がそう言って、実はこの人も喋らへん面白い、これな、実は2枚組やって、うん、ほんで、うん、もう1枚は、うん、その暗殺者の人の視点で、
おお、面白そう、
映画が進むね、うん、同じ映画やねんけど、
うん、視点を
変えて、視点が違ったらこうなるんやみたいな、
へー、
ちょっとそれが面白かってさ、
面白そう、面白そう、う
ん、あんまりなんか知られてないと思うねんけど、うん、この映画、
うん、
結構いい映画借りちゃったわみたいな、
へえ、1枚普通に2時間ぐらいあるの、
ある、で、すごい切ない、なんか、ああ、もうなんでそんなすれ違いがみたいなのがあるんやけど、その切なさの、あの、視点も変えてまた切ないねんけどな、うん、どっちも切ないねんけど、そう、女の人をこう主に取ってるやつと、その男の人を、そう、主に取ってるやつで、あ、そうか、こういうことやったんかみたいなのがあって、
壮大、その
面白かった、
分かるのがどういうことかって分かるのが、
うん、そうそう、なんか映像は結構ヨーロピアンやから美しい感じやね、
あ
の、なんかザ・韓流みたいな感じじゃないねんけど、
うんうんうんうん、
よかったよ、結構、
へ、
面白かったです、
に日本、日本見な、
そう、できれば日本見てほしい、うん、
じゃないと、
視点を変えて、
じゃないと
糸が成り立たないね、
うん、そう、多分ね、一本だけ見たら、うん、そっか、切なって終わるかもしれん、
そうや
ん
な、うん、普通に、まあそれはそれで話としては、
そうそうそう、
一応ちゃんとなってる、
うん、そうなんだよね、面白かった、
なるほど、
面白そう、
うん、韓国映画もね、いろいろあるよね、
うん、韓国映画もな、
面白いのあるやろね、ドラマとか
思ってんけど、
うん、あった、なんか
なんか言ってたじゃん、
殺人の
記憶、
うん、
面白かったんや、殺人の記憶
やった、そんなタイトルやった、あれ
追憶、何
だっけ、殺人の追憶かな、
ホンジュノ監督や、
うん、それはなんか面白かった、
ホンジュノ監督大体全部面白いよね、
映画館で見たの？
あの半地下の監督、
うんうんうん、
映画館じゃなくてね、それは、借りてみた、
あ、そうなんや、うん、
DVD かなんかを借りてみて、
殺人の追憶かな、
追憶やな、うんうん、それとか、
うん、
あの、あきちゃんが前言ってたあれ、韓国じゃなかったっけ、猫のやつ、
あ、子猫をお願いっていう、
あ、見た、うん、あれはよかった、
あれいいよね、うんうん、それとかも
ヘドゥナがめっちゃ可愛い
やつな、
可
愛いな、あれは
主人公の子、
うん、
うん、息もできないって見た、
息もできないは見たと思う、キム・ギドク監督かな、うん、
チンピラと女の子の話、まあストーリーはそんなにあの奇抜ではなかったんけど、
うん、
あれも泣いた、号泣、
へ
え、うん、キム・ギドクじゃないか、あの多分主役の人が監督なのか、そうそうそう、うん、
監督兼主演みたい
な、なんかそれこそ そう、大悟みたいな人だよね。大悟っぽいよね。
大悟っぽい。ほんまに、あ、チンピラってこんな人みたいな感じ。
あと、オアシスとかも。
あ、オアシスは、あの、あれやな、障害者の人の話やな。
恋愛みたいな話も。
あ、あれもすごかったな。
うん、
最近見てへん。韓国。
最近、そうだね。
ヤン・イクチュンさんだ。
分からへん。人。
すごい。
その人が主人公で監督。
で、制作監督、脚本、編集、主演だって。ほぼ一人でやってる。カメラは違う人やから。
あと、シークレット・サンシャインとか。
ああ、
私見たいと思ったや
つや。それも見た見た。
見た、うん、
見た見た。
ちょっと暗いけど。
うん、そうだね、
うん。面白かった。
めっちゃ見てるよね、二人とも。
なんか、うん、教えてもらって、私全然知らんから、うんうん、韓国の映画とかは、うん、教えてもらって見た。一時見てた。
うん、
じゃあね。
うん、
行きますよ。私はもうブレへんで、最後まで。
最後まで
ブレずに。最後までブレへんのが、
うん、
あのね、パラジャーノフというね、
うん、聞いたことあるよ。
アルメニア人でも当時は多分ソビエト連邦。
そうや
ね、うん、の1969年の、
あ、古いね。
古い、ザクロの色っていう。
あ、
でもパラジャーノフで一番有名なのがザクロの色で、
うんうん、
もうこれ もう映像詩みたいな感じ、
うんうん、
詩ポエムじゃない、あのなんか、ね、一応話はね、18世紀にいたアルメニア人の吟遊詩人、
うん、
サヤトノバっていう人の人生を詩的に描いている作品って書いてあってんけど、
うんうん、
もう話どうじゃないよね、あれは、
うんうんうん、
もう映像を見ててちょっと形式的や、なんかテレテンピーンとか面白い動きしたりとかすんねんけど、うんうんうん、踊ったりする人とかの、
うん、
もうひたすら映像が大好きっていうので、
うんうん
うん、
パラジャーノフ、パラジャーノフは、これは DVD を、
うん、
パラジャーノフセット、うん、ボックス、
ボックスセット、
うん、買っとかなと思って、うん、買ったから、なんかこうぼーっと見れる感じ、
う
ん、多分見る人が見たらもうちょっといろんな意味を読み、なんか象徴的な意味とかさ、
うんうん、
ありそうやん、そういう、
ね、
うん、よく分かってる人が見たら、
うんうん、
でもあんまりそういうの分からへんから、
うん、
ぼーっと見て、
うん、
あ、この映像好きって思う、
美しい
やつ、うん、それです。パラジャーノフの映画、
綺麗ね、あのね、
綺麗、うん、でも眠くなるかもしれない、うん、眠くなりそうなやつばっかり言ってるけど眠くなりそうって思われそうな映画ではある、
うんうんうん、うんうん、
ってとこかな。
眠くなるといえばさ、うん、2001
年宇宙の旅、私も最後まで 見られたことがない、あれ
見られた結構眠い、ね、
最後のあのわけわからへんくなる、
そこまでいけない、
ボーマンが春9000、コンピューター春9000。私さ、2001年宇宙の旅にね、
うん、
映画の方は多分春9000って男の人の声じゃなかった、
え、女だったかな、
女やった、あれも
どうやったっけ、あのスーパーコンピューターやね、うん、
スーパーコンピューター、うん、春9000が、なんかね、子供の時にお兄ちゃんが、
うん、
兄が、
うん、
なんか NHK かなんかのラジオ劇で2001年宇宙の、
へえ、やってたんや、
それを撮ったやつを、うん、なんかすごい流してて、
うん、
ラジオ劇、
うん、
すごいね、
うんお兄ちゃん
で最後春休戦がちょっと狂っていくんやん、
あー、そうか、う
ん、
そうか、う
ん、でその時のなんか悲痛な声がものすごい覚えてて、
うん、
で映画見てあれなんかちょっとイメージ違うって思った覚えが
ある、あー、じゃああれかな、ラジオ
妙に脚色してるのか、
うん、声が違うんかもしれへん
ね、イボイノシシがラジオ劇やから狂ってる、最初の時にさ なんか石板が落ちてきてさ、でそのイボイの獅子が、うん、あのそれを拾ってみたいなシーンから始まんねんけど、ラジオ劇とか言って、うん、イボイの獅子がナレーターのそのナレーターが朗読劇のイボイの獅子がもう子供の時にイボイの獅子って何やねんやろってイボイの獅子って分からへんくて、うん、イボイの獅子って何って思ってた。
イボイの
シシ、イボイのシシ
が。のんべんだラジオ。ふう。
わお。
ね、なんかこうまだいろいろ忘れてそうなのが出てきそう。
うん。出てきそうね。
ね。
うん。
なので。また改めて、うん、私ロメールとか言いたかったと思って、
あエリックロメール
うーんとか言いたかったわとか思ったけど、
うん
まあ、今回はブレずに、
うん、ブレずに、
う
ん、
また言おう、
また言おう、
うん、思い出したらまた言
おう、メモっとこう、
そうね、う
ん、
そうね、
うんうん、メモ大事ね、
う
ん、
というわけで、
うん、はい、
映画は素敵ですね、
素敵です、
はい、
せなせなせなこれ年代の人しか分からへん、
分かんないか、
同じ年代の人ぐらいしか分からへんのじゃん、せな
せなせな、長春さんね、
長春さん、
さよなら、
バイバーイ。